Alrighty, this morning we're going to start, we're going to go to the New Testament.
この朝から、新約聖書を学んでいきたいと思います。
We've been back in the Old Testament for a little while.
しばらくの間ずっと旧約聖書を学んできました。
We just finished the book of Joshua.
先週ヨシュア記を学び終えました。
And now we're in the book of John. I want to go to the book of John.
今日からは新約聖書のヨハネの福音書に入っていきたいと思います。
And I'm really kind of excited because I think the Lord is going to show us a lot in this book.
とても楽しみにしています。主がこの書を通して多くのことを教えてくださると期待しています。
So one, John chapter 1, verses 1 through 3.
それではヨハネの福音書の一章の一節から三節を日本語でお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。
John is the fourth book of the New Testament.
このヨハネの福音書は、4つの新約聖書の中の4番目の書物になります。
and these first four books of the New Testament are called Gospels.
そして最初の4つの書を、福音書というふうに呼んでいます。
Each one is an account of the life of Jesus.
それぞれの福音書がイエス・キリストの人生を記述しています。
The first three, Matthew, Mark, and Luke, they start back at the birth of Jesus.
最初の3つ、マタイ、マルコ、ルカの福音書は、イエス・キリストの誕生のところから話を始めています。
And Mark starts there at the beginning of his ministry.
またマルコの福音書は、イエス・キリストのその宣教の働きが始まったところから始めます。
But John goes back further. John goes way back. He says, in the beginning.
でもこのヨハネはですね、非常に最初のところにまだ遡っていますから、初めにと言っています。
He goes way back to the creation of the world.
この世の創造のその最初のところに戻っています。
Verse 1, if you read verse 1, in the beginning was the word was with God, the word was God. In the beginning, this sounds a lot like Genesis 1:1, the very first verse in the Bible.
この、一章の一節のところ、はじめに言葉があった、このはじめに何々であったという響きはですね、創世記の一章の一節と非常によく似ています。
And Genesis 1:1 and John 1:1 are two of the most important verses in the Bible.
そしてこのヨハネの福音書の一章一節と創世記の一章一節というのは、この聖書の中でも非常に重要な聖句となっています。
And we learn that in the beginning, before anythingThat was created, was created. God was there.
はじめにという言葉から私たちは、そこにその作られたすべてのものが存在する前から神がおられたということがわかります。
God existed.
神様は存在していました。
God is eternal.
神様は永遠です。
This is hard for us to really, to really grab onto because we live in a finite world.
これは私たちが理解するのは非常に難しいことです。なぜかというと、私たちは有限の世界に生きているからです。
Everything that we see, we look and we think it has a beginning and it will have an end.
私たちが目に見る全てのものというのは、物事には始まりがあって、そしてまた終わりがあります。
But God is separate from the creation. God is not a part of the creation. He's outside of the creation.
けれども、神という方はこの創造とは別のものです。創造されたものとは、違う存在です。
He is eternal.
この方は永遠です。
I mean, that's really hard. You think back, okay, in the beginning, it's in the beginning of creation. You go way, way back, and then God was there.
そのもう初めにこの創造されたものが全て存在するそのもっと前に、初めに神はおられました。
And, but then you try to think, you know, if you ever look at a timeline, you're kind of like looking at the time go back, and then you go back to the events in history, but then you go before that, and it's infinity. It's hard to comprehend, but God was always, He has always been.
時系列をこう考えてみますと、初めのところからいろいろなことがこう起こっていきます。その時系列を考えて、その一番最初の、そのもっと前、そのもっと前からもう神は存在していた。それは無限の方、無限に存在していたということは、私たちのこの有限の世界では理解することが本当に不可能だと思います。
And here John tells us that in the beginning was the Word.
そしてここでこのヨハネはこの初めに言葉があったと言っています。
And as you read, he's plainly talking about Jesus Christ.
そして読んでずっと読んでいきますと、この言葉というのを彼はヨハネは、イエス・キリストのことを指しているということが分かっています。
John calls him the Word.
ヨハネはイエスのことを言葉と呼びました。
And here in verse 1, he said, the Word was with God.And the Word was God.
そして一節のところで彼は言葉は神と共にあった言葉は神であったと言っています。
This is so important.
これは非常に大切なことです。
Jesus is God.
イエスは神です。
He was there at the beginning of creation.
彼はこの創造の初めからおられました。
Colossians 1:16 tells us about Jesus. For by him all things were created that are in heaven and those on earth, visible, invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Jesus and for Jesus.
パウロはこの再びという手紙の1章の16節でこのように言っています。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。
Jesus is God.
イエスは神です。
He is God the Son.
この方は子なる神です。
Now the Bible talks about God and it talks about three different persons of God.
聖書は神について語っていますけれども、この神というのは三つの異なる人格、神の、性格、資質といいますか、それから成り立っていると教えています。
There's God the Father.
それは、父なる神。
There's God the Son.
子なる神。
And there's God the Holy Spirit.
そして聖霊なる神です。
Now we call though that the Trinity.
これを私たちは三位一体と呼んでいます。
Three distinct persons, yet one God.
三つの異なる人格を持つ、でも一つの神です。
In Deuteronomy 6:4, we study Deuteronomy. Hear, O Israel, the Lord our God is one.
申命記の6章の4節のところに、聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。
The Bible teaches that there is one God.
聖書は、神は一人であると教えています。
But it teaches that there are these three persons. It talks about Jesus being God. It talks about the Father being God. It talks about the Holy Spirit being God.
でも、その一人の神が三つの人格を持っていて、父なる神。そして子なる神、イエス・キリストが子なる神、そして聖霊なる神と、その、3つの神の格、人格を持っていると教えています。
In Genesis 1:1, in the Hebrew language, the word for God there is Elohim.
創世記の一章の一節のところに出てくる神という言葉は、エロヒムという言葉です。
It's the plural form of God, El.
これは、神を表すエルという言葉の複数形になっています。
And then you look at a little bit further when God is creating, and in verse 26, Genesis 1:26, let us make man in our image, it says.
そして、創世記の一章の少し先行って26節のところに行くと、 神はこのように言われました。我々に似るように我々の形に人を作ろう。
This is mysterious.
これは、不思議なことです。
It's not easy to really comprehend.
理解するのは決して優しいことではありません。
But it's what the Bible teaches.
でもそれが聖書が教えていることです。
And you know, you shouldn't feel like you. One thing about God, he's apart from creation. He's much, much bigger than we are.
一つ確かなのは、神様という方は、非常に全てのものを作られて非常に力のある。私たちよりもはるかに力のある方です。
And there will be mystery. When we approach our Creator, when we talk about our God, there is mystery. He is awesome. He is beyond our minds.
私たちがこう神に近づこうとするときに、神様のことを語ろうとするときに、そこには、常にこう何か不思議なものというのが存在します。それは私たちの理解をはるかに超える大きな大きな存在の方だから。
And when things like this that we see are kind of mysterious, it should just lead us to stand in awe of our God.
そして、その不思議なもの、不思議な私たちの理解できないことが存在するというときに、それが私たちに神に対する畏敬の念を抱かせることになると。
Now John was writing at a time in the church, early church, when there were, the church had begun, but there was false teaching starting to come into the church.
ヨハネがこの福音書を書いたその時代というのは、教会の中に偽教師というものが、
People were denying the deity of Jesus Christ.
人々はイエス・キリストが神であるということを否定していました。
There was even a group called the Gnostics.
その中にはグノーシス派というグループの人たちもいました。
And they really had their own kind of system. They had their own sort of Bible code or whatever. I mean, their own esoteric system that they said you need to learn from us.
彼らは、非常に彼ら独自の何か聖書を理解する鍵みたいなものをこう持っていて、そして、私たちから聞かないとこれは理解できないんだというようなそういった考え方を、まあ、人に。
And they had this theory that, well, Jesus was not really a man. He was just a spirit.
そしてその教えによると、イエスは、実は人間では本当は人間ではないんだ。これは霊なんだと。
And they went on and on, and you know they denied that Jesus was God.
そしてまあそういったことをいろいろと続けて、結局彼らはイエスが神であるということを否定しています。
And John writes very clearly, so that anyone can understand that He's not saying something vague. He's saying something very, very clearly. Jesus is God.
ですからそのようなところにヨハネはここではっきりと、もうあやふやに曖昧に伝えるのではなくて、はっきり誰が読んでも分かるようにイエスが神であるということを明確にしている。
Today there are many cults who deny that the deity of Jesus Christ.
今日でも多くの、まあ、異端と呼ばれる宗教があります。彼らはイエス・キリストが神であるということを否定しています。
Among them, the Jehovah's Witnesses.
その中には例えばエホバの証人の。
You know that they had to come up with their own translation of the Bible because of this verse, John 1:1. They because John 1:1, if you read John 1:1, it refutes their belief.So they translated their own version of the Bible, which changes John 1:1.
例えば、彼らはその聖書を独自に、解釈していかなければいけない必要性があります。その、最も最たる部分がこのヨハネの福音書1章の1節で、これをそのまま、取ってしまうと、イエスが神であるということを認めざるを得なくなりますから、彼らにとって都合が悪くなりますので、自分たちの解釈、自分たちの訳というものを、 この特にヨハネの一章の一節のところは独自の解釈を与えています。
So you will find when they're going to door to door, they will have their own translation of the Bible. And by the way, Jehovah's Witnesses have never been able to produce a Bible scholar.
彼らはですね、家から家に彼らの独自の翻訳の聖書を持って、まあ、訪ねていきます。で、まあ、話はちょっとずれますけれども、彼らエホバの証人の中からはこの聖書の、
In this translation, in this translation that they did, okay.
聖書の、まあ、教師という人たちは実は出てきていません。Sorry.
Okay. I say that because if you listen to them, they make it sound like if you really study the word, it's almost like they have this intellectual scholarly look at the Bible. And if you really look at this is what it says. That's not true. They don't have Bible scholars, even secular Bible scholars. Am I saying talking too long? Okay. Just this sentence. I'm saying too much. Even secular Bible scholars, people that don't believe in God, don't believe in the Bible, but know the original languages, deny the Jehovah's Witnesses scholarly. They say that's not it. That's not what the Greek says.
民間のその聖書を教える人たち、神を、まあ、信じてない人たちでも、まあ、聖書を研究している人たちでも、このエホバの証人が訳しているその聖書の訳は正しくないと、ギリシャ語にの訳に合っていないということを言っているそうです。
The reason I say this is that you probably will run into them. They're very active. They're very active in Kamakura. They're not Christian.
まあ、なぜ今ここでこのような話をしているかというと、エホバの証人の人たちは非常に活発に活動しておられますので、この鎌倉でも、たくさんおられますから、皆さんももしかしたらそういう人たちに会う可能性があると思います。でも、彼らはクリスチャンではありません。
And just as John wrote this to the Gnostics, today it's very relevant for us that there are cults today that deny the deity of Jesus Christ, and it's very serious, and you reject them.
当時このヨハネが、まあ、グノシス派とかそういった人たちがいる中で、はっきりと書いたように、今でもですね、この時代にイエス・キリストが神であるということを否定する人たちがたくさんいます。私たちにとってこのヨハネの福音書一章、特に一章の一節というのは非常に、まあ役立つというか効果的というか、非常に役に立つ、そういった大事な箇所です。
A lot of people talk about Jesus, but it's so important that you know what Jesus are you talking about.
多くの人たちがイエス・キリストについて語っていますけれども、大事なのはその人はどのイエス・キリストを語っているかということです。
The Mormons claim to believe in Jesus. They say, we're the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The Mormons believe in Jesus. They say they believe in Jesus.
イエス・キリストを信じていると言っています。
But the Mormons believe Jesus is one of many gods.
でも彼らが信じているのは、イエス・キリストは、まあ、たくさんいる神の中の一人であるというふうに信じています。
They believe he was the brother of Satan.
で、彼らはイエスは悪魔の兄弟であるというふうに信じています。
And that's not the Jesus of the Bible.
でもそれは聖書が教えるイエスではありません。
Now I want to look over in Revelation. And if you would turn to Revelation 1:8,
黙示録を見てみたいと思います。
Because I really want to take a look at it's so important that we see this and be fully convinced and be able to see in the scriptures where Jesus is God.
一章をお開きください。本当にここは、重要な箇所でイエスが誰であるかということをはっきりと語っているところだと思います。
Here you see in Revelation 1:8 it says, I, Jesus, well you'll see, it says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord who is and who was.And who is to come, the Almighty.
黙示録の一章の八節のところです。神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。
And if you turn back to, toward the end of Revelation, the last chapter, verse, chapter 22, verse 13.
そして黙示録の、最後のところ、22章をお開きいただけ、開ける方はお開きください。
Here again, Jesus, the Alpha and the Omega, the A to Z, the A to whatever is at the end of the Japanese.
そして、最後のところでもここで、私はアルファであり、オメガであると言っています。始めであり、終わりであるということです。
In Revelation 22:13, it says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last.
13節、私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。
And then, then just skip down, as you read down verse 16, he identifies himself. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches.
そしてそのちょっと先の16節に行きますと、私、イエスは御使いを使わせて諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。
Jesus is God.
イエスは神です。
He was there in the beginning.
この方はこの全ての初めにすでに存在しておられました。
Now, John had not always believed this about Jesus, John the writer of this.
この福音書を書いたヨハネという人は初めからずっとそのことを信じていたわけではありませんでした。
Many people believe that they were, John and Jesus were cousins.
多くの人たちが、イエスとこのヨハネという人はいとこ同士だったんじゃないかと、言われています。
But Jesus, we see in the scripture, Jesus chose John and his brother James to be his disciples.
聖書の中で私たちはイエスがこのヨハネとその兄弟ヤコブを、ご自分の弟子として選ばれたことを見ることができます。
They were fishermen.
彼らは漁師でした。
Like Tojo-san.Anyway, but like all of the disciples, they didn't, when Jesus called, they didn't fully comprehend who he was.
でも、この弟子たちはみんな、イエスが、まあ、彼らを召された時という、呼ばれた時には、イエスが誰であるかということは、きちんと理解できていませんでした。
And as they walked with Jesus, they observed these miracles that he did.
そして彼らがイエスと共に、まあ、生活をしていく中で多くの奇跡を見ました。
And it was mind-blowing.
もうそれは本当に圧倒されるようなものです。
It still is.
今でもそうだと思います。
I mean, just to think that this man that was walking with them was God, is God.
考えてみてください。この弟子たちと一緒に歩いていたその方が神なわけです。
Now, Jesus did a lot of miracles we read in the Gospels.
イエス様はたくさんの奇跡を起こされました。それを福音書で見ることができます。
But John centers his Gospel around certain signs.
でも、ヨハネはこの福音書の中でイエス様がなされた、まあ、いくつかの特定の出来事をだけを記しています。
And the book of John is really around these signs. If you look, John 20, chapter 20, 30 and 31, this is the key verse for the book of John.
まあ、彼は、ヨハネはいくつかの印を写真に書いていますけれども、彼が書いたその理由というのが、ヨハネの福音書20章の30節31節に書かれています。これが鍵となる。
I'll just have Mika read those, please.
ヨハネの福音書20章の 30と31節をお読みします。この書には書かれていないが、 まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。
So John gives the reason he wrote. These are written here that you may believe that Jesus is the Christ.
ヨハネはここで、なぜこれが書かれたかというその理由を述べています。ここに記載した出来事を読んであなた方がイエスを信じるようになるためであると理由を述べています。
Jesus and his, or rather, John and his brother James were named by Jesus the sons of thunder.
このヨハネとまたその兄弟ヤコブという人はイエスから雷の子という、まあ、あだ名をつけられました。
And once when Jesus and his disciples were, they were going along and they were forbidden from entering a Samaritan town.
ある時、まあ、イエスとその弟子たちがサマリア人の町に入っていこうとした時に、まあ、そこに入れなかった時が、妨げられた時があります。
And James and John said to Jesus, this is in Luke 9:54, but James and John said to Jesus, Lord, do you want us to command fire, to come down from heaven and burn these guys up?
その時にですね、このヨハネとヤコブは、イエス様に対して私たちが天から火を降らせてこの町を焼き滅ぼしましょうかというふうに。
And Jesus rebuked me, said, "You guys, you don't know what you're talking about. You don't know what kind of spirit you're of."
で、まあそれはルカの福音書9章に書かれていますけれども、その時にイエス様はあなた方は何を言ってるか分かっていないのですと。
He said, "I didn't come to destroy people. I came to save them."
私は彼らを滅ぼすために来たのではない、彼らを救うために来たのだと言われました。
But Jesus, this guy John who wrote this, Jesus changed him.
でもこの福音書を書いたそのヨハネという人、その時そのように憤っていたそのヨハネをイエス様が変えられました。
He changed him from this hot-headed guy who wanted to burn people up to being the apostle of love.
このようにもう人々を火で焼き殺そうというぐらいのその短気なヨハネをですね、イエス様は愛の弟子と変えます。
He wrote more about love than anybody else.
彼は他の誰よりもこの愛について書いています。
This gives me a lot of encouragement.
これが本当にたくさんの励ましを与えてくれると思います。
And it should encourage all of us.
私たちすべてのものにこれが励ましになると思います。
You know, Jesus did not save you to keep you the same.
イエス様は皆さんを今までと同じような状態にしておくために救われたわけではありません。
So, you know, a lot of times we think, well, this is just how I am. Well, that's not good enough. Jesus didn't save you to keep you that way. He wants to change you.
あ、もう私はどうせこういうものだから、昔からこういうものだから。そういうことではなくて、イエス様はそうやって今までと同じような状態にそのままにさせておくために皆さんを救われたわけではありません。
In fact, God delights in taking the most unlikely person and changing them because he gets all the glory from that.
むしろですね、イエス様はそのもう全くこの神からかけ離れているような人、そういった人を変わるのは無理だろうなという思うような人を変えるということに本当にそこに喜びを持っておられますというのはそのことによって神に栄光が変えられるからです。
Okay, verses 4 and 5.
ではヨハネの1章に戻ります。4節5節。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
In verse 5, it said, the darkness did not comprehend it. This word comprehend means overwhelm. I don't know what the Japanese word is.
この5節のところで、闇はこれに勝たなかった、打ち勝たなかったとあります。この打ち勝たなかった、他の訳ですと、これを悟らなかったというふうに、な訳もあると書かれていますけれども、この意味は、それを、覆すとか そういった意味があります。
The darkness was unable to overpower Jesus.
この暗闇はイエスに勝つことができませんでした。
This world is a dark place.
この世というのは暗闇です。
Your world may seem dark.
皆さんの世界も暗闇に思えるかもしれません。
Your workplace, your home, wherever, it may seem like it's quite a dark place.
皆さんの働いておられる場所だったり、また家庭の中だったり、そういったところが実は本当に暗闇のような場所に思えるかもしれません。
And at times it may even overwhelm you.
時にはそれがもう本当にそれでこう圧倒されてしまうようなこともあるかもしれません。
But it does not overwhelm Jesus.
けれどもそういったものは皆さんを圧倒することあるかもしれませんけれども、イエス様がそれによってこう圧倒されてしまうということはありません。
He is the light of the world.
この方は、この世の光です。
And the darkness cannot overpower him.
そしてこの暗闇はこの光に勝つことができません。
Verses
6 through 9. 6節から9節。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。
This John here in verse 6 is John the Baptist.
ここで、語られているヨハネという人はバプテスマのヨハネと呼ばれる人のことです。
And we're going to talk about him more next week.
その人のことについては来週もう少し詳しく話します。
But John's primary purpose in life was to announce the coming of Jesus.
ヨハネの生きていた目的、大きな目的というのは、救い主が来られるということを伝えることでした。
Verses 10 through 13.
10節から13節。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
When it says that Jesus came to his own, he's referring to the Jews.
ここでご自分の国に来られたとありますけれども、ご自分の民というのはユダヤ人のことを指しています。
And who were referred to as God's special people.
で、そのユダヤ人というのは神から選ばれた特別な民。
Now Jesus was the Messiah. He was the Messiah that they were looking for.
イエスは彼らが待ち望んでいた救い主でした。
The Jews, even there are Jews today, they're still looking for the Messiah.
今日でも実はユダヤ人の人たち、ユダヤ教の人たちは、その救い主を待っています。
Because the Old Testament prophecies prophesied that the Messiah would come.
なぜならば、旧約聖書で救い主が来るという予言が書かれているからです。
But it said he came to his own, but they did not receive him.
その救い主がご自分の民のところに来られたんですけれども、でもその民はその方を受け入れませんでした。
Remember when Pilate, after he arrested Jesus, Jesus was standing before them all, and Pilate said rather mockingly to the Jews. He didn't like the Jews. He said, "Behold your king."
覚えているでしょうか。ピラトがですね、イエスが裁判にかけられて、いた時に、ピラトはユダヤ人をのことがあまり好きではありませんでしたから、彼らを、こうちょっとあざけってですね、そのイエスをこう、無地で打って、後にイエスをみんなの前に連れてきて、見よ、これがあなた方の王であると。
Now, Pilate didn't know it, but he was speaking the truth. This was their Messiah.
ピラトはもちろん知らなかったんですけれども、でも彼が言ったことは実は真理でした。この方はイエスは、このユダヤ人の、王でした。
And the people said, away with him. We don't want to have anything to do with him. Crucify him.
でもそこにいた人々は、イエスをもう取り除けろと、彼を十字架につけろ、十字架につけろというふうに叫びました。
But this rejection of Jesus became the source of blessing for us and for the world.
でも実はこの、彼らがイエスを拒絶したことが実は私たちの祝福の源となっているわけです。
Because what was happening was not only the rejection of Jesus by the Jews. What was happening was God was offering His Son as a sacrifice for the sins of the world.
なぜならば、これは単にユダヤ人がイエスを拒絶したということだけではなくてですね、実は神がそのたった一人の一人子である方を私たちの全ての罪をのために私たちを救うために、神ご自身がその一人子を捧げてくださったことだった。
This tragedy became a source of blessing.
この悲劇が実は、私たちの祝福の源となりました。
This rejection actually it opened the door of salvation to everyone, to both Jews and Gentiles.
この拒絶が実は、ユダヤ人とそしてまた異邦人すべてのものに、救いのドアを開くことになりました。
Now here's verse 12. Verse 12 is really an important verse. It's a verse to have memorized.
この12節というとこ、12節のところは非常に重要な箇所で、これはぜひ覚えておいてほしい。
Because it's a promise. It says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name.
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。
This is sometimes we just need to go back here and say, when you say, I am a child of God.
時に私たちはここに戻ってですね、あ、私は神の子なんだということを思い出さなければいけない時があ
ります。 You can see that this is scripture. This is where I have the right.I have received Jesus. I have the right to become a child of God.
ここにこの聖あの箇所にはっきりと書かれていますから、ここを見て私はキリストを信じた、受け入れた。だから私はもう神の子供なんだということをはっきりと確認する必要がある。
You know, many people use this phrase, "child of God," "children of God." We're all children of God. Many people use it very loosely.
多くの人たちが私たちは神の子供だとか神の子ということを本当に簡単に頻繁に使うがゆえにその深い意味というものがだんだん薄れてきているかもしれない。
People in the world often talk about, oh, we're just children of God, as if every person that exists is a child of God. That's really not true.
ああ、すべてのものは神の子供なんだよ。存在している者たちはみんな、神から出た神の子供なんだという人もいるかもしれませんけれども、それは実は事実では真理ではありません。
As many as received him became, have the right to become children of God.
彼をイエスを信じた者たちが神の子供となるわけです。
Jesus does not force himself on anyone.
イエス様は誰も強制は誰に対しても強制はしません。
We have the right to choose.
私たちに選ぶ権利があります。
There's a verse in Revelation 3:20. Jesus says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me.
黙示録の3章の20節のところで、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてあります。
Jesus stands at the door and knocks.
イエス様はドアの外に立って叩いておられます。
But you don't have to answer the door.
でも皆さんはそれに答える必要はありません。
I mean, people in this world, many people don't answer the door.
というのは、この世の多くの人たちは実はその叩かれているドアに対して返事をしていないわけです。
but what the scripture says, if you do, you open the door to blessing in your life.
でも聖書は言っています。もしドアを開くのであれば、あなた方はその祝福の扉を開けることになると教えています。
You open the door to becoming a child of God.
神の子供となるその扉を開けることになります。
There's a place in each of us, a place in our heart where no one else can go.
私たちにはみんな人が立ち入ることのできない自分だけの場所というものを心の中に持っています。
It's up to you. I mean, you. Oftentimes people get frustrated. We want to get into somebody. We want to be in their heart. We want to. But it's up to the person. No one can force their way in there.
時に、まあ、誰かに対してこうちょっとイライラしたりするときに、何とかしてその人を懲らしめてやりたいと思う時がありますけれども、でも誰もその人のその心のある部分というのを変えることは、そこに立ち入るということはできません。
It's one thing.
次第。
It's one thing in your life that is truly yours.
それは、私たちの人生の中で本当に自分だけのものである。そういった部分。
I mean, you could be enslaved. They could take everything from you. No one can take that from you.
私たちは、まあ、奴隷になったり、すべてのものを取られてしまうこともあるかもしれませんけれども、でも誰もその自分の心の中のその部分についてはそれを奪い取ることはできません。
God has created us where we need Him to come into that place.
神様は私たちを作ってくださいました。私たちにはその場所に、その心のその場所に神が入ってきてくださる、その必要があります。
And until he does, we'll never be satisfied.
そして神が入ってきてくださらない限り、私たちは決して満足することはできません。
And that is where he stands at the door and knocks. That is where it's a person's choice to allow him to enter.
そこがイエス様がその外に立ってくださっている場所です。誰でもその戸を開けるならば、そこに入ってきてくださいます。
It says here, in verse 13, children of God are not born of blood.
13節のところで、この神によって生まれた人は、血によって生まれたものではないというふうに。
Whether or not your parents or your grandparents are Christians doesn't really determine whether you're a Christian.
皆さんの両親、またその両親が、クリスチャンであろうとなかろうと、それは実は関係ありません。
I know my kids. I want them to serve the Lord, but they're not Christians because I'm a Christian.
私も自分の子供たちが、もちろん主に従うものになってほしいと願ってはいますけれども、でも、私がクリスチャンだからといって彼らがクリスチャンになるということではありません。
Each of us must come to the Lord on our own.
一人一人が自分で主のもとに来なければいけません。
There are no grandchildren in the kingdom of God, only children.
神の御国には神の孫というのは存在しません。みんな神の子供です。
And it says in verse 13, not by the will of man.
13節のところに人の意欲によってではなく、
Salvation is from God.
救いというのは神様から来るものです。
It was his idea.
これは神のアイデアでした。
You know, so many people go through life and they're trying to make God love them.
多くの人たちが、何とかして神から愛されたいと一生懸命この自分の人生の中で。
Maybe go in there and say, I'm like, here I am.
一生懸命努力しています。
Notice me.
私はここにいます。気づいてください。
Look at me.
私を見て。
Here, can you see what I'm doing? And it's as if they think they need to make God.Them make themselves lovable to God.
何とかしてその神様に愛される存在になろうと一生懸命努力する人たちがたくさんいます。
God loves you.
神様はあなたを愛しています。
Jesus died for you before you had any thought about him.
皆さんがイエス様のことを考えるその以前からその前からイエス様は皆さんのために十字架についてくださいました。
Jesus comes to you.
イエス様はあなたのもとに来られました。
And he's knocking at the door of your heart.
そしてあなたの心のドアを叩いておられます。
This is really something to consider. Why would the creator of the universe, we talked about, Jesus is God, the creator of the universe. Why would the creator of the universe humble himself to come to somebody and knock at the door of their heart?
これは本当に感慨深いところだと思います。これイエスという方は創造の初めからおられました。その神である方がなぜ人となって私たちのもとに来られて、そして、私たちの十字架について、私たちのために十字架について、私たちの心にどう叩く、その外に立って戸を叩いてくださる、それほどへりくだることをしてくださったんでしょうか。
It's his love.
聖書はそれは愛だというふうに。
It's his love. It's hard to understand, but he lovesYou. That's why he does it.
これは理解するのは非常に難しいですけれども、でも彼はイエス様はあなたを愛している、だからこそそうしたのだということを聖書を教えています。
You would think it would be the other way around.
でももしかしたら皆さんは逆にそれを考えてしまう。
You would think God would be on the top of a mountain in a castle, and he would require people to climb up to him andYou know, bang on the gate and the door and who's out there? Who are you? And it would be like that.
もしかしたら神という存在はなんかこう山のてっぺんのお城の中にいてですね、私たちが一生懸命そこにこう登っていって、そしてその頂上にあるお城の大きな門のドアのところをこうどんどんと叩いて、中からお前は誰だというそういう声が聞こえる、そういうイメージを持たれるかもしれません。
And you know, really, that is basically what religion is.
でも実は、それが宗教の考え方です。
It's an attempt to make a system. It's an attempt to, through a system of works, through a system of doing whatever, to get to God.
何かの行いによって神に到達する、そういったシステム、そういった努力をしなければいけないシステムが宗教です。
It's like putting a ladder up and trying to climb up to heaven.
まるでこう天国に向かってはしごをこう積み上げて登っていくようなものです。
But salvation in Jesus is just the opposite.
でもイエスのによるこの救いというのは全く逆です。
It's God coming down into a lost world.
神がこの失われた世に降りてきてくださいました。
And reaching and pulling us up.
そして私たちをそこから引き上げてくださいます。
Let's read verses 14 through 18.
では続けて、ヨハネの福音書1章の14節から18節を読みします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。
John said, the word became flesh and he lived among us.
ヨハネはここで言葉が人となって私たちの間に住まわれたと言っています。
John said, Jesus is fully God.
ヨハネはイエスは完全なる神であると言っています。
The creator.
創造主です。
AndHe was born that little baby in Bethlehem.
そしてその方がベツレヘムで小さな赤ちゃんとしてお生まれになりました。
He was fully man.
完全な人間となっておられました。
On the outside, Jesus looked like a normal human being.
外側から見たら、イエス様は本当にただの、本当に普通の人間でした。
I mean, I always get a little disappointed. I've watched many different Jesus films that people have made. And it's always a little bit disappointing because the actor that plays Jesus may not be your idea what you think Jesus was like.
私、まあ、あの、巷にはたくさんこのイエスにの、あの、イエスのことを描いた映画というものがたくさんありますけれども、私はいつもそういうのを見て、あの、ちょっとがっかりします。あの、必ずしもそういったイエスの映画が自分のイメージしているイエスの姿とは、あの、合っているとは限らないです。
Some people, I want him to be more manly.
ある人は、このイエスをもっとこう男らしい人にしよう
と、 or I want him to be more gentle or whatever.
もしくはこのイエスがすごく優しいイエスを描こうとする。
But in Isaiah 53 it tells us that JesusThere was nothing about him that would attract. There was nothing special about the way he looked.
けれども、イザヤ書の53章には、この方は、イエスは、何もその魅力的なもの、外見はその人を引きつけるようなものは何もなかったということが。
That's on the outside. He was just a human.
本当に外側はもうただの普通の人でした。
But on the inside.
でもその内側、
In this human body was God.
この人間の体を持ったその内側におられたのは神です。
The only begotten of the Father.
父なる神様のたった一人の一人子の方です。
Jesus is this, John said Jesus was full of grace and truth.
17節でイエスは恵みと誠に満ちておられたということが書かれ
ています。 I'm glad that he was notJust one or the other. I'm glad he was both.
私はそれがどっちか一方ではなくて両方を兼ね備えてくださっていたことを本当に嬉しく思います。
Because if Jesus was only truth, if it was only this is right, this is wrong, and it would be truth, but I would wonder, well, does he care about me?
なぜならばもしイエスが誠だけであったとしたら何が正しい何が間違っているそれだけであったとしたら彼は私のことを心配してくれているんだろうか
you would be without a hope.
もうなんかそこには希望を見出すことができなくなってしまいます
But if he was only grace,
でも
no, and not truth,
では誠がなくて恵みだけだったとしたらどうでしょう
then it would be like, you know, God is whoever you want him to be.
そうなってしまうと神という方は、まあ、皆さんが望むようなどんなあの存在にも なりかねません。
He's just a power, a kind of a good positive energy.
なんかこう力強いですね。あの本当にエネルギーに満ち溢れた何かもそういった存在。
And there was no, it was just he's a happy thought, but there's no truth as to what is right and wrong. You would be just as lost.
あのもうなんかいつもこうあのいいことばっかりで。そこに何が正しい何が間違っているそういった誠が真理がそこにないとそれはそれでまた私たちはあの迷ってしまうことになります
Jesus is full of grace and truth.
イエスは恵みと誠に満ちておられました
in verse 17 says the law was given through Moses but grace and truth came through Jesus Christ
17節で律法はモーセによって与えられ恵みと誠はイエス・キリストによって実現したと。
We've studied a lot about the life of Moses.
私たちはモーセの人生というものをちょっと学んできました。
The history of the law.
そして律法の歴史も学びました。
You remember when the law came down there on Mount Sinai?
律法がこのシナイ山で与えられた時のことを覚えているでしょうか?
God came down to give the law to the people, to Moses.
神がこの民に律法を与えるためにモーセのところにやってこられ降りてこられました。
There was an earthquake. It was dark. It was scary.
もう地震があってですね、暗い真っ暗になってもう恐ろしい光景でした。
And the people, the first thing that happened, Moses comes down after receiving the law, and the first thing, even before Moses had given them the law, the people had already failed.
そして最初にモーセがこの2枚の石の板に神から律法を与えられて、そしてそれを持って山から降りてきたときに、一番最初に 起きた出来事というのは、もう民にその律法を与える前に、もうすでに彼らがそれを犯してしまっていたと。
They were dancing around a golden calf that they had made.
自分たちの作った金の子牛の周りをもう踊っていました。
Moses, remember, breaks those tablets in anger.
モーセはもう怒りにあふれてその石の板を割ってしまいます。
But here, now in John, we read about how Jesus.Again, God comes into the world through Jesus.
でもここでヨハネはですね、イエスが神としてこの世に来られたということを語っています。
And he didn't come carrying stone tablets.
そしてこの方はこの石の板を持って来られたわけではありません。
With the truth, he said, he is the truth.
その真理をこう別に持って来られたわけではなくて。この方自身がイエス様ご自身が真理であったわけです。
He fulfilled the law perfectly through his life.
この方はご自分の人生を通して律法を完全に守られ成就されました。
And he is able to offer grace and forgiveness.
そして、この恵みとそして許しというものを与えることができる。
And he comes to us, and in Jesus we have truth, and we have grace in abundance.
そしてこの方が私たちの元に来てくださいました。キリストにあって私たちは恵みと誠を本当に豊かに持つことができます。
John is going to teach us a lot about who Jesus is.
ヨハネは。イエスが誰であるかということをたくさんこの書物の中で教えてくれます。
And you know, most of us we've received Jesus.
ここにいる多くの人たちはイエス・キリストを信じて受け入れていると思います。
But we don't fully know. We'll never. I mean, you'll spend the rest of your life learning who this Savior is.
でも実はこの、救い主であるこの方がどういう方なのか誰であるのかということをよくよく理解できているわけではありません。
And as we do, it just brings us closer to Him, and so we can have a deeper love for Him.
ですから、これを学ぶことによってよりこの方に私たちは近づくことができます。そしてより深く神の愛というものを知っていくことができるようになると思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for sending Jesus into this world.
お父様、イエス様をこの世に送ってくださってありがとうございます。
Where would we be without Jesus?
イエス様がいなければ私たちはどこに行くことができましょう。
And Lord, if there is anyone who's listening to this message now that has never opened the door and received Jesus into their heart, I pray, Lord, that you would encourage them.
主よ、このメッセージを聞いている方の中で今まで心の外の扉を叩いてくださっているそのイエス様をに対してドアを開いたことがない
with the reality of your presence
いるならばどうかその方をたちを助けてくださいあなたのその臨在を持って助けてください
and if you have never recedJesus, if you've never opened the door, it's as simple as that. Just open the door of your heart and just invite Him in.
もしあなたが今までに一度もそのドアを開けたことがないならば、イエス様を受け入れたことがないならば、本当に簡単なことです。ドアを開けてイエス様に心の中に入ってきていただいてください。
Lord, I pray, Father, that you would encourage.Us. We want to know you more. We want to know you better, Lord.
主よ、私たちをどうか励ましてください。私たちはもっともっと あなたのことを知りたいと願っています。
You are awesome, Lord.
あなたは本当に恐るべきお方です。
And you have our worship. You have our lives, our praise.
そしてあなたは私たちの命を、私たちの捧げる賛美を持っておられます。
We give you our whole hearts.
私たちの心のすべてをお捧げします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。